トラウマとストレス反応の関係についてということで、先生今回ちょっとトラウマというところからお聞きしていきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、トラウマっていう言葉はね、日常でも聞くことがよくあると思うんですけれども、この心の問題でトラウマというふうに言う場合には、いわゆるあのことがトラウマになっちゃってみたいな、こう軽いものとはちょっと違うんですね。トラウマといった場合には、非常にショッキングで強い恐怖を伴うような出来事だとか、あるいは自分で対処できないような圧倒されるような体験をした時に生じる心の傷のことを、トラウマというふうに言います。で、この心の傷のことを日本語では心的外傷というふうに表現しますけれども、こういった心の傷を引き起こすようなストレスのことをトラウマティックストレスというふうに言うんですね。で、そのトラウマティックストレスを受けると、しばらくの間はトラウマ反応と呼ばれる心、体、心身の不調を生じるのが一般的です。で、これらはさまざまな程度で起こりうる、いわゆるノーマルな人の心の反応だと言えるわけです。
決して特別なことではなくて、こういった反応は起きるものだよということなんですね。
そうですね。
実際子どもたちの災害後のストレス反応現れているんでしょうか。
そうですね、まずこの子どもの災害後のストレス反応というのの、特徴ですけれども、災害後に限らず子どものストレス反応というのは、大人に比べてストレスが体の不調とか行動上の問題として現れやすいという傾向があるんですね。で、子どもに見られるいわゆるストレス反応は大きく3つあります。一つは身体の体の反応ですね。例えば食欲不振だとか、不調だとか、下痢だとか、吐き気、頭痛、あるいはトイレが近くなるだとか、トイレを失敗しちゃうだとか、あるいは眠れなくなったり、怖い夢を見るとか、中にはこう痒みなどの皮膚症状だったり、あるいは喘息発作の悪化とかですね、そういったアレルギー症状なんかがひどくなる場合だってあるんですね。で、2つ目は行動上の問題です。落ち着きがなく動き回っちゃったりとか、過度のおしゃべりだとか、集中困難だったり、あるいは赤ちゃん帰りとか、非常に強い甘えが見られたりなんていうこともあります。あるいは反抗的になったり、乱暴になったり、あとは学童期ですと学習能力の低下だとか、以前に楽しんでいた活動に興味を示さなくなるといった変化が見られる場合があります。あるいは引きこもりがちになったり、一人で過ごすことが多くなったり、子どもによっては自分を傷つけるような行動だとか、無謀な行動に走る場合というのもあるわけですね。で、これらは心の中で起こっていることをうまく言葉で表現できない場合に、より強く出る場合というのがあります。そして3つ目ですけれども、それが心の反応ですね。で、一人でいるのを怖がるとか、大人と離れられないといったこう分離不安といわれる症状だったり、いつもビクビクしているとか、びっくりしやすいとか、怒りっぽくなったりとかいった、いわゆる過覚醒といわれる、覚醒しすぎの状態ですね。そういう症状だったり、出来事の怖い場面を急に思い出すといった、いわゆる侵入症状、フラッシュバックっていう言葉を聞いたことがあると思いますが、そんな症状だったりとか、あるいは出来事に関連するものやその場所を避ける、出来事のことを話したがらないといった、回避、避けるということですね、回避症状、あるいは自分を責める、誰かのせいだというふうに周囲を責めるなどの、そういった世の中に対する見方の変化みたいなものが起こったりするんですね。で、これらはいわゆるストレス反応ですけれども、それが例えば急性ストレス障害とか、心的外傷後ストレス障害 PTSD っていうふうな状態になると、それがこう病的な状態に進んだものということになります。
そのトラウマによるストレス反応、本当に様々あるというお話を伺っていて印象を受けるんですけれども、このストレス反応の出現の時期なんですけれども、 も、はい、もう受けてすぐ出ていくのか、うんうん、または全く何でもなかったけど突然出ることもあったりするのか、うんうん、そのあたりはどうなんですか。
はい、それも本当にその子どもによって様々なんですね。ただその子がその物事をどのようにこう記憶したり理解したりするかによってそれはまた違ってきますし、またどのような環境で過ごしているかによってもまた出方も違ってくることがあります。ただこれを例えば我々の、クリニックで患者さんとして相談を受けるような場合で言うと、例えば急性ストレス障害と言われるような場合というのはトラウマティックストレスを受けてこう不安や恐怖、それから睡眠障害だとかイライラ、あるいは絶望感だとか無力感だとか、そういった様々な精神症状が出現して、で生活に支障をきたすほどの状態がこう続いた場合があるんですね。そういう場合は、まあ、急性ストレス障害というふうに言って、この病的な状態というのは、まあ、トラウマ体験の直後に起こってきて、大体まあ数日から1ヶ月ぐらいで、まあ、回復するものを急性ストレス障害というふうに言うわけですね。そしてこの状態が、まあ、1ヶ月以上もこう続いてしまったりとか、あるいはなかなか回復しないでこうずっと元気がない状態が続いていて、そして数ヶ月後にストレス反応が強く出たりなんていう場合もあって、そういった場合にはいわゆる PTSD ですね、心的外傷後ストレス障害というふうに診断される、そういう範疇に入ってきます。でこれらは先ほど紹介したそのいわゆるストレス反応、ノーマルなストレス反応というもののレベルを超えてですね、いわゆる学業だったり、あるいは大人だったらお仕事だったりとか、そういったこう生活に支障をきたすレベルで長期にわたって続く場合にこういった病気としての診断がつくということになります。
はい、なるほど。子どもの心のケアにおいて、それでは先生、注意をしなければならないことというのはどういったことでしょうか。
そうですね、子どもというのは大人のミニチュアではなくって、心も体も発達途上なわけですよね。で世の中の出来事だとかその物事をどのように認識して理解するかというのはその年代年代によって違っているわけです。で例えば小さい子供だったら世の中をまだよく知らないし、あるいは出来事の意味とか、あるいは客観的な事実を理解できない場合というのが多いですよね。そうなると目の前で起こった不幸で恐ろしい出来事を自分の分かる範囲で理解しようとするために自己関連付けというのが起こりやすくなります。こう自分のせいだと思ったりとか、自分に関連した出来事の結果だと思ったりとか、あるいは周囲の大人が話していたことと直接結びつけてしまったりするんですね。例えばこう日常的な例ですと、ベッドに寝ていた親戚のおじさんが心臓発作で突然亡くなったみたいな場合には、ベッドに寝ると死んでしまうとか、あるいは眠ると心臓発作が起こるといったような、そういった誤解をそのまま信じて、でベッドに寝るのを嫌がってしまったりなんていうことが起こってくるわけですよね。なので周囲の大人が子どもに分かるように出来事を説明してやって安心させるということが必要ですね。でまた小さい子どもというのは心の中で起こっていることを言葉で上手に表現できないという部分もありますので、何も言わないからといって何も感じていないわけではないと、であるいは子どもが言葉で表現することが全てではないかもしれないというような見方を忘れないことというのも重要だと思います。
なるほど。この例として先生当てはまらないかもしれないんですが、例えばまだ小さい頃にお父さんお母さんお星様になったよなんておじいちゃんおばあちゃんからお話をいただきながらなだめられてきた子がもうその判断ができる年頃に今なっていると思うんですが、うん、そういったことというのも自然にこの理解できるような年頃になっていくものなんですか。
そうですね、やっぱり子どもは認知が発達していくに従ってその自分が理解できる範囲ということも広がっていくので、 そういったことを自分で気づいて分かっていく場合っていうのもかなりあるわけですけれども、これがいわゆるトラウマティックストレスと結びついて自責の感情だったりとか、自分のせいで例えばですけど、あの時こういうふうにしていればお母さん亡くなったかもしれないみたいなことがこう思い込んでいる場合などは、なかなかそこが修正されない場合というのもあるわけですね。頭ではそんなことはないというのが分かるようになったとしても、感情ではなかなかそこから抜け出せないというようなことがこうなんていうか刷り込まれてしまっているようなことというのが起こりうるので、そういった場合はやはりその誤解を解くような改めてきちんとした説明を受けたり、こう考え方をきちんと修正したりできるような手助けというのが必要になる場合もあります。あるいはそういったことを上手に周囲の大人がやってくれて自然に物事を分かっていく場合というのもあります。あるいはその子によってはその時のことをずっとそのようにやっぱり思い込んでいるという場合もありますので、やっぱりその子その子の理解に合わせた対応というのが必要になると思います。